主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。新年明けましておめでとうございます。今年もご一緒に礼拝ができますことを心から感謝をしております。クリスマスを終えますとすぐに世の中は正月へと一気に雰囲気が変わっていきますが、最近徐々にこのクリスマスの雰囲気というものが弱まっているような気がいたします。飾り付けが少なくなってきましたし、しかし私たちにとっては実は今も教会の暦ではクリスマスの延長ということで、教会の暦によりますと顕現主日、イエス様が公に現れ姿をお見せになった赤子としてのイエス様から成人のイエス様へとバトンタッチということになります。与えられているテキストはヨハネ一章、読んでいただいた10節から18節であります。今日ご一緒にこの言葉は人となってということで、神の子が人の形をとって来られたとはどういうことなのかをもう一度ヨハネの福音書から見てまいりたいと思います。ヨハネの福音書書き出しは初めに言葉があったという、初めてお読みになる方々にとっては何のことだろうと思ってしまう、書き出しでありますが、この言葉は読んでいきますと、もちろんこれはイエス様のことを表す言葉であります。私たちの信仰はやはりこの言葉が非常に重要であります。旧約聖書の言葉、新約聖書の言葉、イエス様がお語りになった言葉、そしてヨハネの福音書が書いております言葉として来られたイエスという方、ルカの福音書1章にはイエス様の降誕の前の話が出てまいります。マリア、ヨセフ、そしてザカリアとエリサベツを通して生まれたヨハネ、生まれるヨハネ、そしてルカ、マタイの福音書を読みますと、この洗礼者ヨハネが野蜜を食べていて皮の衣を身にまとって人々に説教をする姿が描かれております。ヨハネの福音書は一切そのようなことを省いてしまって、今日読んでいただいた箇所の少し前6節からはですね、ヨハネを登場させております。そしてその中で語られていることは何かというと、このヨハネは明確な目的を持ってここに登場しているということであります。その目的とは何かというと、7節にありますが、この人は証のために来た、光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。ヨハネの役割はそういうことだと、ルカも書かず、マタイも書かず、しかしはっきりとこの人は目的を明確に持って登場すると。そして8節を見ますと、彼は光ではなく光について証しするために来たのである、念を押すように書いています。なぜなら、これはマタイも書いているところでありますが、ヨハネの活動を通して人々は大きな衝撃を受けて、続々と彼のもとにですね、人々集まっていった。そして悔い改めの説教に心を打たれて、彼のもとで洗礼を受ける、そういう人々がですね、後を絶たなかった。当然中には彼こそ来たるべきキリストではないか、光ではないか。しかしこの福音書ははっきりと、彼は光ではないと言い切っているわけであります。それはヨハネ自身も承知していたことであって、いかに自分の説教を通して人々が心を打たれて、自分のもとに大勢の人たちが集まってきて、そしてこともあろうか自分自身の罪を私に対して臆面もなく口にする、そして私の手を通して洗礼を受けていく、通常であれば舞い上がってしまうようなポジション、しかし彼ははっきりと自分の役割、目的をわきまえていた。 この後ヨハネの福音書5章35節を見ますと、イエス様がヨハネについて書いていること、語られた言葉が記されております。彼とはヨハネのことですね。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。燃えて輝く火。しかし彼は自分がいかに注目を集めたからといってですね、おごることなく神が与えてくださった光を指さす、自分は光ではない、その自分自身の位置をしっかりと守ったわけであります。そしてヨハネが明かしした光とは一体どういうものであったか、今日のテキストの一つ前9節を見ますと、すべての人を照らす誠の光であったと。さてここで、すべての人を照らす誠の光とはどういうことだろうか。まあ一つのことをはっきりとさせるためにですね、少し違う話をするということが必要な場合があります。同じ光関連ですけれども内容が違います。18世紀から19世紀にかけてのヨーロッパではですね、啓蒙主義というそういう思想考え方が芽を出し、あっという間に広がっていった。啓蒙という言葉はもともとですね、覆われていた覆いを取り去る、英語で言うと文字通りそれは光を当てる、エンライトメント、光を当てる。何に光を当てているのか、人の頭脳です、理性です。それまでの長い間中世を通してカトリックの教えで人々の頭の中にはもうコチコチになって固まっていて、もっとその覆いを取ってしまえばもっといい人生を送れる、もっと世の中は良くなる、まあそういう考え方であります。そして、それと時を同じくしてですね、イギリスの産業革命が始まっていって、今までなかったようなエネルギーを人間は手にした。そして社会はどんどん改良されていく。この先我々の世界、未来はバラ色だ。今までのような覆いを取っ払ってしまえ。で、そういう流れは教会の中にも入り込んできます。今まで当たり前とされていた信仰の土台になるようなことに対しても疑ってみろ。本当に聖書は神の言葉か。ここに、あそこに書いてあることを照らし合わせると矛盾があるではないか。これは誰が書いたのか。まあそういうことでもってですね、聖書を批評するそういう学問も発達していきました。これを私はどうしてもですね、創世記3章のアダム、エヴァ、そして蛇の話にこう結びつけざるを得なくなっているんですね。神が良しとされた場所に人を神はお作りになった。そしてその神の息をふーっと吹きかけると人は生きるものとなった。その人を眠らせてあばら骨を取って、そして人を作った、これをいい主から取ったものだからいいシャーだと、男から取ったものだから女だ。でこの楽園を歩いているときに、それに手を出してはならない、その木から取って食べてはならない、これだけはダメだ、他は何をやってもいい。そう言われますと、これはアダムエヴァも私たちも同じかもしれない。これだけはダメだというものにどうしても目が行ってしまって、ついに食べてしまったところ、どうなったかというと、今まで神様と私の関係は、ツーツーカーカーだったけれど、身を隠すということをし始めた。どうして身を隠したのか。見られては困るものを自分が持っているということに気がついた。それだけではなくて、互いに覆いをまとわずともですね、接することができたお互いが、 覆いを取って身を隠さないと、お互い同士会話することができない、話ができない、そのようになってしまったという、あの善悪を知る知識の木、知識が悪いわけではないけれども、ここで啓蒙主義というものもですね、私たちは覆われていた、例えば地球は平たいもんじゃなくて丸いもんなんだとか、地球の方が回っているんだとか、当初は教会はそれに否定的だったわけですね。いろんなものに蓋をしてきた。でも徐々に科学ということを通して、私たちは教会が嘘だと言っていたことは本当だと分かるようになってきて、さまざまな疑いから聖書をもう一度見るようになったのはいいかもしれないけれども、大事なものを失ってしまうということがないようにしなければなりません。創世記が教えるのは、やはり私たちは自分の知識、理性、これは大事だけれども、理性で分からない部分もあるのだ、そのことをわきまえておきませんと道を外してしまうということになります。それに対して今日取り上げておりますこの全ての人を照らす光というのは、創世記が言うような善悪を知る木ではないし、ヨーロッパの思想界で大きな変革を遂げてきた、今も続いている合理主義あるいは啓蒙主義というもの、そういう光でもない。どういう光なのかというと、イエスを信じる人を神の子供としてくださる特権へと導いてくださる光なのだ。ですから私たちは科学やあるいはさまざまな知恵というものを決して応用する必要はないわけでありますが、それでもって全てがわかるわけではないという謙虚さをどこかに持ちながら、信仰の世界というものは私たちは決して迷信ではないし、そして因習というものとも縁のない、もっと小ざっぱりとした、そして人間が生まれ生き死んでいく、そういうことについての欠かせない情報を提供してくれるものだということに、一つの光を通して目を向けていかなければならないということであります。で、そのためにイエス様は私たちの中に来られたのだと言います。で、ここでもう一つ、神の子がこの世に来るとは一体どういうことなのかということであります。これももう一つの比較のためにですね、もう一つの事柄をお話ししたいと思います。それは何かというと、阿弥陀様です。阿弥陀、くじの阿弥陀ではありません。仏教の阿弥陀ですね。仏教で阿弥陀は西方にある極楽世界を主催する仏だという定義であります。信じる人たちは死後その世界に生まれ変わると教えます。阿弥陀の本願、阿弥陀様が願っている事柄は、すべての人が救われるということだと教えます。それを信じる人は救われるのだ。有名な言葉がありますね。「歎異抄」にある。善人なおもて往生す、言わんや悪人において親。善人でさえも往生できるのであれば、悪人はまして往生できる、極楽へ行ける。もう少し説明しますと、善人は本当に限られた人だ。まあ仏教では人間を三種類に分けると言いますね。極善の人、極悪の人。極善極悪はほっといても上の人は極楽へ行く。極悪人はどうあがいてみてももう生きどころは地獄しかない。大多数の人たちは中善中悪だと教えます。程よく善人だし、まあやはりどっかで悪いことしてるしという。で、この歎異抄の言葉は、少数の善人でさえ極楽へ行けるということであれば、 仏の救いに預かるし、すがるしかない人、大多数の無力な悪人たちが救われるのは言うまでもない。こういう教え。阿弥陀様はそのように私たちを救ってくださると教えるわけです。問題はこの先です。ですから、真言宗とか真宗は随分キリスト教に近いなぁと思うのです。問題は、阿弥陀とはどういう存在か。これは、実在する仏陀ではなくて、理想の仏陀なんです。もちろん、仏教を始めたとされるゴータマ・シュッダルタというですね、インドの方は実在者でした。しかし彼が亡くなっていくときに弟子たちが周りを囲んで最後の教えをブッダは弟子たちにした。私は修行をして悟りを開いた、だからお前たちも身を慎んで修行を重ねて悟りを開けと言って死んだと言います。私を信じろとは一言も言わなかった。ましてブッダに並ぶような阿弥陀は実在しないということははっきりしている。このようなブッダがいるはずだ。それに対してイエス様はどうか。言葉は人となった。クリスマスのあの出来事は、神が自ら神の子として人の形をとってこの世に現れたということであります。この違いは決定的であります。ところが、今日の箇所でも、せっかく来られた人としての神の子を、この世はそれを受け入れず、拒絶した。すべての人が拒絶したわけではなく、信じて受け入れた人も多かったわけであります。十二節に、その信じた、その名を信じた人々にですね、神の子供となる特権をお与えになった。ここで、そうすると、イエス様ご自身が神の子供、子であり、その名を信じた人々も神の子供なら、お互いはどういう関係かということになりますが、もちろん、信じた人々が神になるわけではありません。神に受け入れられた、救われたということであります。そのために、人の救いのために、言葉は人とならなければならなかった。人として来られた。そして私たちの間に住まわれたと14節にあります。さらにここで私たちは当たり前のように神が人としてこの世に来られたということを語り、聞き、信じているわけでありますけれども、それはもう少し先ほどのブッダと比較してみますと、よくお分かりいただけるんではないかと思います。人が、人を救う、まあ、救いを与える救い主が、単なる理想にとどまる場合と、人として来るという場合の違いは何か。一つの違いは、理想にとどまるならば、人々は信じやすいということです。理想にとどまるならば、具体的な形がありません。顔がありません。生まれがありません。能力、言葉、外形、ないわけですから、私たちは信じやすいのです。誤解しにくいのです。ところが、この人を救うという役割を果たすことのできる存在が一旦人となったらどうなるのか。様々な軋轢を生みます。その人の生まれはどうなのか、育ちはどうなのか。イエス様は、あれは大工のせがれだと言われたわけであります。能力はどうなのか。ならば、十字架から今降りてきて、我々を救ってみろ とも言われたわけであります。品性や顔形、どれをとっても全ての人を満足するということはありえないわけですね。人として来るということの中に実は大きなリスクを背負って来られているということがわかります。単に近い将来にイエス様がおいでになる、そうずっと今も信じ続けるのはどちらかというと簡単かもしれません。あの形を取り、そしてヨセフ、マリアの子として、なんだ大した家柄じゃないなと、そういうふうになってしまうわけでありますね。言葉が人となる、これがどれほど大変なことかということを思います。私たちの間に宿った。ですから信じなかった人たちの気持ちもわかるような気がする。なんだ、我々はあの家を知ってるぞと、父親母親じいさんばあさんみんな知ってるじゃないか、どうしてあんなところに生まれたせがれがキリストなのかという論法であります。ですからその延長でイエス様の説教とイエス様の活動というのは大勢の人を驚かせたとともに、多くの人々の中に疑問を引き起こした。キリストはもっと栄光に輝くはずではなかったのか、ローマの軍隊が一瞬にしてひるんでしまうはずではなかったのか。私たちはその後の歴史も知っているわけであります。紀元後の70年、エルサレムはローマの軍隊に包囲されて、そして神殿は見事に破壊されてしまった。多くの人たちが命を失った。そういう歴史の後で300年を経てローマがキリスト教を自分たちの国の唯一の宗教として認める、そこに行くまで300年近くかかっているわけです。それだけではなくて、それ以降1700年800年、今日に至るまでですね、人の子、神の子が人の形をとってというけれど、ならどうしてこんな戦争が起こるのか、どうしてこんな飢饉が起こるのか、大災害が起こるのか、人の心は相変わらず冷えているのかという批判は後を絶たないわけであります。改めて理想のキリストという言葉の持つ危うさと、聖書が描いている人の子キリストの本当の姿と、しっかりと区別していかなければなりません。人々は理想の存在としてのブッダ、阿弥陀を、東洋の方では阿弥陀していったわけですけれど、今キリスト教の中にも理想の存在としてのキリストを抱いている方々は決して少なくないわけです。聖書が語っている栄光の姿とは何か。14節を見ますと、私たちはその栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちておられた。洗礼者ヨハネはこの方について証言をしていて、15節を見ますと、私の後から来る方は私に勝る方である、私より先におられたからであると言ったのは、私が言ったのはこの方のことです。イエス様の栄光とは、父のもとから来られた独り子としての栄光で、恵みと誠に満ちておられた。恵みとは、値しないものを値すると認めてくださるということです。仏教でいう極善人、中善中悪人、そして極悪人、ある意味では中世のカトリック教会もそれに近いものを考えていたようですね。ほっといても天国に行ける人だけでなくて、大多数が 中ぐらいの人たちなので、煉獄を通ってからでないと天国へ行けないという煉獄というものを作り出した。人間が考え出すことは洋の東西問わず似ているなぁと思うのです。聖書に煉獄の思想はないのですね。生きている人が先に亡くなった人のために一生懸命お祈りしてあげれば、あるいは自分の人生が輝かしいものでになるのであれば、多分天国に行けなくてうろうろしている自分の父親母親先祖たちが神様の憐れみで上行けるんじゃないか、納得しやすい話ではないですか。でも聖書はそうは言わないのですね。人が上行けるというか下、上下の関係はないのですけれども、天の国、神の御国に入る。今日の言葉で言いますと、神の子とされる特権は、善行を積むことによってではなくて、光を当てられて、ああ、自分には罪があるということは分かって、どうすればこれが許されるか。そこにイエス様への導きがあって、この方が私たちの罪のために、ご自分の命をかけて救いの道を開いてくださったのだ。信じさえすれば、あなたも神のことされる。罪が許される。そのために、キリストはあなた方のために十字架を通られ、そして復活されたのだ。これを通して、私たちは、そうだ。自分の良い行いではなく、一生懸命頑張って教会のために尽くしたからというのでもなく、キリストの恵みと憐れみのゆえに私たちは救いに導かれるのだ。このように理解することができるわけであります。恵みと誠と言います。誠、真理、真理の前には私たちは身を隠します。ちょうど先ほど申しました創世記三章のアダム・エヴァが取って食べてはならぬといったものを取って食べた瞬間に身を隠した。見えたからです。裸の自分が見えたからです。相手に対して裸であるだけでなく神の前で裸である。神の前に出ることができない。それが今真理というものの恐ろしさ。けれど恵みはそれをまた別のルートで掘り起こし救い出していきます。恵みと真理は相反するんです。律法と福音は相反するんです。どこに一致点があるか、それが十字架であると。私たちが十字架についたらもうそれでおしまい。けれども神の子自らが十字架にかかり、そして裁きを受け、そしてよみがえられた。そこに私たちの姿が見えてくる。私たちが本来通っていくべき道をイエス様が人となって通っていかれた。ここに私たちの救いがあるということであります。恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。17節18節見ますと、いまだかつて神を見た者はいない。神の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。正月になりますと神社仏閣に大勢の人たちがもう出て行かれます。決してそれを私たちは冷ややかな目で見るものではありません。けれども実在する救いを与える方への信頼という点において、私たちはその人たちに自分の背中を通してでもお伝えしていくことができればと願います。言葉が人となる、ヨハネならではの発想、ヨハネしか書けなかった言葉ではないでしょうか。神が人の姿をとって来られるということはどう考えても理論の破綻です。ありえない。
私たちの考え方からは決して出てこない。しかし上からこのことが起こった。そうでなければ救いはなかった。相変わらず私たちは努力に努力を重ねながら悔し涙で一生を終える。けれどもここに本当の救いがあるということをですね、今一度私たちは感謝をして、改めて2025年がどのようなことになろうとも、この信仰の土台にしっかりと立って、私たちの言葉と背中を通して、ここに誠の救いの道がありますということをですね、お伝えしていくことができればと心から願います。新しい年が皆様方にとって祝福に満ちた年、多くの良い実のなる年となりますように、お祈りをいたします。私たちのために人となって御子イエス様をお送りくださり、救いの道を成し遂げてくださった天の父なる神様、尊い皆をあがめます。どうぞ私たちがイエス様の御言葉をしっかりと見ながら、あなたの言葉に思いをしっかりと向けながら、一日一日を歩むものとなりますように。この年も昨年に勝る豊かな祝福がお一人お一人の上に、また神戸ゴスペルキリスト教会のお一人お一人の上にありますように。そしてそれを通して主の御名を信じる方々が加えられてくる年となりますように、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。